別仮想のラジオ
184
でーす。パチパチパチ。どんぐりコロコロ、どんぐりコロ。前の回はどんぐりの話だったですよね。
はい、
じゃあもう大変だったです。どんぐりだけ食べるもんじゃなくて、食べると、結構、お尻が詰まる気がする。本当に詰まるんだと思う。でも、日本人って縄文時代、どんぐり食べたんですよね。栗とどんぐり。はい。それで、もう、それで、栗とかどんぐり食べてたんだけど、そのうち栗がならなくなっちゃって、あんまり食べ過ぎちゃって、で栗も結構僕好きなんですけど、はい、やっぱりあれもちょっと渋がお尻詰まらせますよね。
あ、
尻詰まる話でといったら干し柿も詰まります。皆さんこういうの分かんないと思うけど、頑張って便秘になる。だから女の人は私便秘って言ってるけどね、あるいはもしかしたら渋柿の食いすぎ、干し柿とかあるじゃないですか。ああいうの食いすぎでなってるっていう可能性もありますよね。栗とか。
でも梅津先生はやっぱり漫画で誠ちゃんと見る限り、はい、軟便なんですが、誠ちゃんは
軟便、
便は柔らかめなんですが、多少渋柿と食べて硬めにした方がいいんじゃないですか。
そうですね。僕でも本当にねそれ知らなくて、合わせ柿っていうのあるんですよ。渋柿を焼酎につけたすごいイクイクとした、はい、丸い元の原形まんま の柿になるんですけど、で美味しいんですよ。それで、美味しいから夢中になって何個か食べたら、もう次の日本当に便秘になっちゃって、
へ
ー、これはもうすごい僕 の人には初めて今言うんだけど便秘の体験。それで力んでもね出なくって、もう出口のところで固まってるのが分かるんですよ。
はい。
それですいませんね、今食事中の人はお食事を隠してきてるから、それで指突っ込んだら中でカッチンカッチンしてるんですね。それで爪で爪で引っかいて出そうとしたけど、はい、それぐらいじゃ足りなくて、今度スプーンでスプーンの反対側の方で送り出した、はい、すっごい苦労した記憶ありますよ。
そうなんですか。
もう合わせ書きは絶対食べるんじゃないと思って。
スプーンっていうのは金属製の
金属製。そうですよ、箸なんかでやったらね、剥がれて刺さっちゃったりしたらひどいことないじゃないですか。そう、干潮したりとかしたけどね、
はい、
ちょっとやそっとの干潮ぐらいじゃね、表面のところ溶けるけど芯まで溶けてくれなくてね、はい、本当に合わせがきは怖いです。
はい、それは何歳ぐらいの時なんですか。
あ、もうそれ小学生じゃありませんでした。すいません、
大人になってから
です。
大人になってから
です。アホですね。
それは、20代ぐらい。
そうですね。
それは大変でしたね。
ここだけの話ですけどね、ついでに言いますけど、漫画家の、隠れ三大病、もう一番言いたくない1便秘、これ字、はい、これ皆さん持ってる、はい、言わないけど、もうあの方なんかすごくって、あの方って近所に住んでるあの方なんですが、頭みから始まるして、最後字で終わる、字で終わる方が字で、
わかる？そうなんですか。
みずずずずず、じいさんが字で苦しんでられたんですよね。ご主人様から生身だ
つ。そうなんですか。はい、でもやっぱり便秘は字に直結しますもんね。
しますよ。あれ決まるとやっぱり避けちゃいますからね。
なるほど。
本当にね、漫画描いてる時は何に苦労したかって言ったら、本当にそれで実は苦労しました。
本当に大変ですね。
顔笑ってますね。
その合わせ柿というのは、はい、もう一度説明していただけますか。
ね、渋柿を焼酎で漬けるんです。はい、焼酎の中に入れとくんです。
はい、
そしたら渋が抜けて、すっごい美味しいんですよ。 美味しいんだけど渋の成分はちゃんと残ってるらしくって、
はい、
それでああお尻詰まっちゃうんですよね。
へ、
渋柿はだから要注意 だけどね、あの甘柿だってね、
はい、
あの甘い柿作るのにあの元々の渋柿の木に甘柿を継がないと美味しい甘柿にならないから、あ渋柿すごい大事なんです。あの結構あの、食べ物ってそんな風にブドウなんかもそうなんですよね。あの丈夫なブドウの上にあの、食べたいブドウを継いで作ると美味しい。あの一度フランスでブドウが壊滅しかけた時に、アメリカからカリフォルニアかなんかのブドウの、根っこを持ってきて、その上にあのフランス風のブドウを継ぎ足して、それであの、まあ難を、逃れたということもあったらしくって。
あ、そんなことがあったんですか。
はい、
あ渋柿っていうのは
渋柿大事、あ柿の小豆ってわかります？
はいはいはい、
僕のご両親の
食べました。
美味しかったでしょう。
あ、はい、あの
これを食べなくて、いや世の中にうまいものあるなんて言われないぞ皆さん。柿の葉寿司、あそうなんですよあの柿の葉寿司の葉っぱも渋柿の葉っぱじゃないといけないんですよ。
へえ、
はい、あのちゃんとなんて言うんでしょう、その腐敗を守るとかビタミン C をあの、お寿司の中にあの染み込ませるとか、やっぱりなんか、はい、渋いっていうだけに相当強いなんか力の成分持ってるんでしょうね。あ、渋垣講座でした。
はい、ありがとうございましたねず先生、あの嫌いな食べ物は、はい、で食べられない食べ物はなかったんですか。あの子供の時、
あ子供の頃はね、嫌いな食べ物なんて言ったら食べるものがなくなっちゃってたと思う。だいたいあの、山の中にいた頃を思い返すと、何食べてたかはっきりは思えないんですけど、やっぱり普通のご飯におかずは大根とかで、あの少し物心ついた時に思い出すのは、タンパク源はあの干したニシン食べてましたね。で、あとなんか父親がね、今日はね、柏だって言って、うん、柏閉めるぞとか言って、わかります柏って。柏餅じゃないんですよ。
わからないです
鶏のことを柏って言うんですよ僕たちの方では。それで、父親があの、飼ってた鶏を掴んで、首掴んで、それで学校の校庭の端にあの僕たちの住居があって、
はい、
山の学校だったんですけどね。で学校の中に住んでたんですよ。それであの父親がその鶏の首掴んで、それで校庭の真ん中に持って行って、それでやにわに包丁でズバーッと首切っちゃったんですよ。
へ
え。そしたらあのバサッと胴体下に落ちるでしょう、
はい、
で胴体そのまま血バーッと吹きながら10メートルぐらいでででで走っていってバタッと倒れました。で その晩あのその柏を食べましたでも子供って割とそういうの平気でね食べちゃうもんですよね。それで今でも覚えてるけど、そのシーン覚えてるけど、その鳥面取りだったらしくって、
はい、
それであの卵の素がいっぱい入ってたんですよ。それがあの卵の素ってあの要するに何卵巣、
はいはい、
それずるずるずるっと卵が大きめからちっこめからつながって食べあのつながっていて、それで、あこれ卵だって言うから、わーいとか言って僕は食べたけど、あ母親は私嫌だとか言って、母親食べなかったですけどもね、はい、そんなような記憶とかあって、かなり大胆な。あのそれでちょっと突然思い出しましたですけど、はい、やっぱりね料理するっていうことはね、ある意味なんて言うんでしょうか、生きてるものをそこであの殺めるっていうことでしょう、
はい、
あのまあそれが野菜だろうが、だけど今の世の中出来上がっちゃった肉の破片になったのが、あガラスケースの中に並んでいて、それ買ってくるから、あんまりそういうなんかあのなんていうか怖さみたいな罪悪感みたいな、まあ子供だから罪悪感全然ないんですけど、あのなく食べちゃってるけど、実際は普通にあの、個人で生活してるとそこの段階からやらなくちゃいけなくて、もうウサギも食べたしカエルも食べたし、それで僕はあのねある時ねふと映画思い出しました。昔あの川の女っていう、イタリアの映画があって、はい、それでソフィア・ローレンって今でも生きてらっしゃるけど、
はい、
グラマーな女性があの主演してる映画なんだけどね、 で見てるとその方があの川の女で川っぺりで、ウサギを料理するシーンがあるんだけど、はい、やっぱり生きてるウサギをあのこう解剖するところ、うん、ちゃんと、フィルムの中に収まっていて、ああそうなんだよね、やっぱり食べるっていうことはこういうところから始まってるんだよねとやっぱり思いながら、子供の時のことも思い出しながらました。だからやっぱり食べ物ってそうやって考えるとありがたいっていうのは、その口に入るだけありがたいだけじゃなくて、入れるようになること自体がすごいありがたいなと、今更ながら思います。
なるほど、
はい。
川の女はあのいつ生まれになったんですか？
田舎にいた頃。
あ、
はい、それも多分川の女を見たいと思って行ったわけじゃないと僕思うんですね。あの他のなんか例えば、ドラキュラの映画とか、はい、ちょっとそう怖いものの映画見に行ったら、ついでに川の女もやっていたということだったと思うんですけども。
なるほど。あの
は、
では、
はい、
あの家族やあの水先生自身はどのような服装をあのされてたんですか、子供時代。
子供時代はね、もう服装なんか僕全然かまってなくて、
はい、
母親があのあつらえてくれたやつを着てるだけっていう着方してましたよね。
あの当時はあつらえるんですか、あの
縫ったりして。
あ、
いや縫ったかな、それは縫った記憶がちょっとないんですけどね、
は
あ、でもやっぱり穴いっぱい開くとそこをこう当てがって母親が縫ってたっていう記憶があるので、
はあ、
なるだけ持ってる洋服をあの、長く、ボロになるまで着ちゃおうっていう、まあそういう時代が時代だったんかなと思いますけどね、
は
あ、でもボロだって今も着てますよ、見てください。これなんかもう かなりボロを着てきて、ほら
出ましたね、先生の向いても向いてもしましま
だけど見てほらこんなのこの前あのプレゼントにしたじゃないですか、あの
あ、はい、
しましまの T シャツ、
はい、
あれと同じタイプでしたけど、これもまた、ね、ビリビリに、はい、なってきました。
チューニングを 984MHz に合わせて、
はい、
ラジオの前でお聞きの皆さん、あの
ボロの着
て、先生は今てて シャツはあの紐状になってます、
ここはビ
ジキー。そうですか、でも
はい、
どういうものですか、あの洋服ですか、着物なんですか。
あのね着物、やっぱり洋服、服着てたと思うんですけどもね。
どんな感じのですかね、はい、あの丸首シャツみたいなものですか。
あ、寒い時毛糸の、はい、シャツ着てましたね。
毛糸のシャツ
、はい、毛糸はなんかチクチクして嫌だなっていう記憶が今もあるので、母親もやっぱり私
あ
毛糸アレルギーで首のところに毛糸当たるとそこがあの赤くなって嫌なんだって言いつつ、やっぱりあの寒い時は毛糸を着てましたですね。
あ、その毛糸の下には何を着るんですか。
毛糸の下にはあのメリアスのシャツ。
あ、は
い、メリアスってどういうのかよくわからないけど、ちょっと分厚めの、
あ、はい、
カルクサイマキっていうのはそれメリアス？
え、メリアスなんですか？これは
なんかそういうちょっとモコモコした感じするじゃないですか。なんかちょっとそういう感じの、はい。
そうですか。
単に安っぽいからメリアスっていうんじゃないとは思うけど。
はい。ではあの下半身は？
下半身は何履いてたかな。うんと寒い時には。あのバッチ履いてたと思う。バッチってわかる、物引きのことです。
ああ、はあ、
はい、
なるほど。
でも僕あの東京はすごい暖かいので、あのそういうバッチとか物引きとか最近というか、もう東京に全然履いてないですね。
あ、
はい、あのジーパンの人は普通にパンツだけです。
あ、そうですか。
はい、結構下半身は丈夫です。上がダメなんです僕は。上にいっぱい引き込まないと、特に首の周りが。
なるほど、
はい、寒いの嫌ですね。
わかりました。じゃあ続きは次回聞かせていただくとしまして、
さ、寒いというとこから聞かれるんですか？寒い話ですね、じゃあね。はい、わ、はい、かりました。
それでは、はい、例のやつをお願いします。
サバラー